主はこう言われます。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信ぜず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。私たちは日常生活の中で考え直すということが時々あろうかと思います。今日はこう考えていても、明日は違うことを考えているかもしれません。絶対に変わることがないと思っていた考えが、何かをきっかけに大きく変わってしまうということもあります。時にそれは優柔不断だと評価されてしまうかもしれません。しかし、人間の考えというのは変わるものであり、それは決して悪いことばかりではないのです。考えが変わると、その人自身も変わり、成長していくきっかけとなることが多いからです。逆に、頑なで、頑固で変わらない人というのは、人間を偏屈にさせ、成長する機会を失わせることにもなりかねません。その意味では、神様と人とが出会うときほど大きく考え方が変わり、また自分自身も変わってしまうという瞬間はないのかもしれません。教会に初めて来て、初めて神様の話を聞いたとき、今まで見たことも聞いたこともないような話を聞くことになります。話の内容によっては、とても信じられないと思うようなお話もあることでしょう。初めての教会で神様を信じて劇的に人生が変えられていくという人はそう多くはありません。多くの場合、時間をかけながら少しずつ考えが変わり、やがて神様を信じ受け入れるようになっていくものです。中には、初めはとても信じられない、受け入れられないと強く拒絶していた人が、後から考え直してどこまでも強く神を信じる人へと変えられていくということも少なくないのです。神と人が出会うとき、新しい価値観や人生観が生まれます。物事に対する見方や考え方も変わっていきます。またこれは信仰を持った後も同様かもしれません。その歩みを続けていく中で、幾度となく考え方が変わるような経験をさせられるものです。これは、すべてを知り尽くすことのできない不完全な人間が、完全なる神様の世界に足を踏み入れるわけですから、その理解が深まるたびに、起こるべくして起こることなのです。私たちは、神様に対してわからないことばかりだからです。そして聖書は、神様に対する新しい知識を得、理解が深まるたびに、私たちがより正しい考え、より正しい生き方へと変えられていくことは正しいことなのだと教えています。考え直しながら人は神へと近づいていくのです。今朝はこのようなことをですね、キリストが語られた一つの短い例え話を通して、これからご一緒に考えてみたいと思っております。先ほど聖書朗読していただいた、マタイによる福音書の第21章、28節から38節までの、例え話です。ここをもう一度お読みしたいと思います。新共同訳聖書でお読みいたします。マタイによる福音書の第21章、28節から32節。ところで、あなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よう、今 ブドウ園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。二人の兄弟が登場するとても単純で分かりやすい例え話です。父親は二人の兄弟にブドウ園へ行って働きなさいと言います。それに対して兄ははじめ嫌ですというのですが、後で考え直して出かけていきます。それに対して弟ははじめはい承知しましたと言いながら出かけていきませんという例え話です。とても分かりやすく、この例え話自体に難しい点はまずないと思います。だから皆さんはここの例え話の中身をよく理解されたと思います。でちなみに口語訳聖書あるいは新改訳聖書だと兄と弟が逆になっているんですね。兄と弟がなぜ逆になるかというと、言語では兄弟とは書かれていないで、先のものと後のものというふうになっているからです。まあ、いずれにしても、この短い例え話を語られた後、キリストは人々に尋ねます。この二人の兄弟のうち、どちらが父親の望み通りにしたか。人々はそんなこと簡単だと言わんばかりに答えます。お兄さんの方です。するとキリストは、そうだ、その通りだ。しかし、あなたたちは同じように考え直すことをしない。と言い放つわけです。ではもう少し深く、この中身を分析してみましょう。まず、キリストはこの例え話を語り始めるにあたって、あなたたちはどう思うかと問いかけられます。キリストは、頭ごなしに教えるのではなく、私たちに考えさせようとされます。聖書の教えは、すぐに理解できないことが多いです。その時、主は私たちにどう思うかと尋ねられているのかもしれません。すぐにはわからなくても、後から少しずつ聖霊が目を開かせてくださり、悟らせてくださることでしょう。そして、そのように、自分で考えるようにしながら理解したことは、人からストレートに教えてもらうことよりもずっと心に残り、いつまでも忘れることがないものです。さて、キリストはどう思うかと尋ねられたのは、二人の兄弟の例え話についてでした。この二人の兄弟のうちどちらが父親の望み通りにしたのかと尋ねられたわけです。例え話の中で父親は神様を表しています。つまりキリストは神様の望み通りに生きることの大切さをここで教えるにあたって、二人の兄弟をモデルに考えさせたわけです。父親は二人の兄弟に言います。今日ブドウ園へ行って働きなさい。これが父親が二人に望まれたことでした。なぜブドウ園に行って働かなければならないのか、その理由は述べられていません。収穫の時期で人手が足りなかったのか、ブドウ園で何か良い経験をさせたかったのか、あるいは二人が暇そうにしていたのか、理由は何も語られていません。おそらくそれは普段から二人が行っていた働きではなかったのでしょう。しかし突然父は二人に、今日はブドウ園へ行って働くようにというわけです。 人には他に用事があったかもしれません。またそれぞれの事情もあったことでしょう。しかしそれでも今日はブドウ園へ行って働きなさいというのです。それが父の望みだったからです。同様に神様の私たちに対する御心、思い、あるいは神様が私たちに望まれているということは、私たちにとって突然のことかもしれません。他に予定や事情があったとしても、それを置いて優先させるようにと語られるのかもしれません。いずれにしても神様は私たちにしてほしいと望んでおられることがあるということです。この父の望みに対して二人の兄弟は正反対の反応を示します。共通しているのは、どちらともブドウ園ではあまり働きたくなかったということでしょう。兄はストレートに嫌ですと言いますし、弟も口でははいと言いながら結局出かけていくことがありませんでした。つまりどちらも心よく思うことのできない内容だったわけです。ということは、神様が私たちに望まれるということもですね、突然言われるだけではなくて、私たちがあまり望んではいないことを神様はするようにと言われることがあるかもしれないということです。聖書は私たちが望んでいることと神様が望んでいることとは違うことがあると書かれてあります。だからここで葛藤が起こるわけです。自分が好きなように生きるのか、それとも神様の望まれることを優先させるのか、この葛藤が起こります。神様は決して私たちを強制はなさいません。私たちにしてほしいことはあっても、神様はそれを強制することはなさらないので、私たちは自由に選ぶことができます。だから信仰の歩みというのは常に選択の歩みだとも言えるわけです。私たちの人生というのは、どの道を進んでいくかということを常に選択しながら神の国へと向かっていくべきなのです。そして時に神様の望まれる道を選び取ることもあれば、逆に神様が望まれない道を選び取ってしまうこともあるでしょう。そしてさまざまな選択を繰り返しながら、それぞれに与えられた人生を歩んでいきます。でそこで二人の兄弟の反応を見てみたいと思うのですが、まず兄は父親に対して、はじめは嫌ですと答えます。しかし後で考え直してブドウ園へ出かけていきます。でここでキリストが関心を払っているのは、兄が後で考え直したということです。はじめに嫌ですと言ったことに対しては何も言われないんです。ただ後で考え直したということだけを評価しているわけです。このことから分かることは、神様の望まれることに対してはじめ私たちがどのような態度を取るかということよりも、最終的にどのような行動を取ったのかということがより重要だということです。たとえ神様に逆らうような反抗的な態度をはじめに取ったとしても、後から考え直して最後には神様をが愛する、神様が望まれることをし、そして神様が愛されるものへと変えられていくならば、神様はそれを心から喜んでくださるのだということが、まあ、この短い例え話からわかるわけです。過去のことを我々人間はくどくど言うんですよ。あの人は昔こういう人だったんだよ、あの人今牧師やってるけど昔はとっても悪かったんだよって人は言うかもしれません。でも 神様は絶対にそんなこと言われないんです。なぜならば今の私たちを見られるからです。考え直して神様の道を歩んでいるその姿を神様は喜ばれるのであって、過去の私たちを神様は何も言われないんです。神学科のクラスに出ていた時に、ある男性が教会に向けて独自の考えを記した文章を配布したことがありました。でその配布された内容は、私たちの教会が教えている教理とは少し違うものでした。だからそれは無用な混乱を招くような中身だったんです。ところがそれから何年かしてこの人物はもう一度ですね、教会に宛てて自分の考えをの書いた、ものを送ったんです。するとその中に書かれてあることは前回書いたものとは随分違うものでした。そこでその神学科の教授がですね、この男性に連絡を取り、前回と違う内容の文章を送ってきたけれどどういうことなのかと尋ねたそうなんですね。そのことを授業中にこういうことがあったんだということを話されたわけですが、どういうことなのかと尋ねたら、彼は先生、僕も成長したんですよというふうに返答してきたというのです。でそのように返答してきたので、この教授先生はこう言ったそうです。それは君無責任ではないか。文章というのはそう軽々しく配布するものではないし、もし配布したのならばその内容を簡単に覆すようなことはあってはならない。それは非常に無責任なことだというふうにこの男性に言ったということを、神学科のクラスの中で、おっしゃったわけです。それを聞いて、本当にそうだよなと思ったのを思い出します。文章じゃないにしても自分が語る言葉とか行動あるいは態度には責任が伴います。なぜならたった一言の言葉や態度が大きな影響を与えることがあるからです。ましてや文章というのはずっと残るわけですから、責任はより重大です。でしかしそれでもなお人間というのは変わることがあるんです。あの時は確信を持って絶対に正しいと思ったことでも後から考えが変わる、考え直すということが人間にはあるんです。それは無責任だと言われればそうでしょう。だから自分は間違っていましたと素直に認める、謝る必要があります。しかし私たちが神様に対して正しい方向へと考え直したときには、神様はその考え直すことに目を留めてくださる方なのです。それは初めから人間は正しい判断を下すことができずに後から後悔して考え直すことが多いから、そのことを神様はよくご存知だからです。さて、ここで少しこの考え直すという言葉、今日こだわってキーワードにしているんですけれど、皆様もそのような考え直す、そして神様の御心を後から選び直すという経験があるのではないでしょうか。で、この考え直すという言葉なんですが、これは聖書の救いの教え、救いの教理の中でも最も重要な言葉が使われています。なので今日ぜひこれを覚えて帰っていってほしいなと思うんですけれど、他の箇所では考え直すと訳されているよりも違う言葉で訳されていることの方が多いんです。ギリシャ語で何という言葉が使われているかというと、メタノイアって書いてあるんです。 メタノイアっていうギリシャ語は知ってる人は知ってると思いますが、これは他の箇所でどういうふうに使われるかというと、悔い改めるという言葉によく使われる言葉です。聖書の中で悔い改めなさいとかね、悔い改めましたっていうふうな時に使われる言葉がこのメタノイアなんですね。で、その同じ悔い改めに使われるこの言葉が、このお兄さんが考え直した、あの考え直すという言葉に使われているわけです。ということは、このお兄さんのした行動は悔い改めだったんです。あるいは悔い改めというのがこのお兄さんのような行動だということです。放蕩息子が悔い改めた時の言葉、もう豚の餌を食べるまでに落ちぶれてしまった時に、彼は我に返ったって書いてあるんですよ。我に返った、これはもう素晴らしい訳だと言われてるんですね。この我に返る、これは考え直すと同じです。こうして私たちは何度も考え直して、はあ、自分は間違ってたと、神様の望まれることをしなきゃって何度も考え直しながら、これが悔い改めなんです。そうやって人生が変えられていく、これこそ兄があの時取った行動なんです。ではなぜ兄は突然考え直したのでしょうか。兄の心の中にどんな変化があったのでしょうか。そのことについて聖書は何も語っていないんです。何も語っていないとはどういうことでしょうか。なので牧師は説教を語るにあたり考えるわけです。なぜお兄さんは途中で考え直したんだろうか、なぜ嫌だと思っていたのに後で考え直してやっぱりやろうって思ったんだろうか、なぜだろう、聖書に何も書いていない、なぜでしょうか、神様どうしてでしょうか、祈りながら考えるわけですよね。私自身その時はっと思わされたのは、何もその理由について書かれていない、なぜ心が変わったのか、その理由について何も書かれていないということは、それはすなわち人間にはわからないということ。なぜ私たちの心が急に変わるのか、突然変わるのか、実は自分にもわからない。あんなに否定していたのに、あんなに嫌だと思っていたのに、今それを信じる自分がいる、今それを行っている自分がいる。不思議だ。でもこれが悔い改めの時に起きることなんです。なぜかというと、自分で考えたからでは実はなくて、聖霊の神様がそのように私たちに働いたからなんです。イエス様はこう言いました。あなた方は新たに生まれなければならないと言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。風が吹くとそれはどこから来てどこへ行くのかを知りません。しかし確かに風は吹いたということはわかります。それと同じように聖霊はどこからともなくやってきて私たちの心を変えていくのです。そのような経験をキリストは新たに生まれる経験と言い、新たに生まれたものだけが神の国を見ることができるのだと言われました。そのことから考えますと、ブドウ園というのは実は神の国ではないでしょうか。そして兄が心を変えられてブドウ園へと向かうということは、実は兄は神の国へと歩き 始めたということではないでしょうか。私たちも神様の御心を知り、その道に従っていこう。それがどんな大変な道であっても、この道に行こうっていうふうに心が動き、そしてそのように歩み始めたときに、それは神の国へと私たちは歩み始めたということを意味しているんです。そしてだから神様は、イエス様はそれを喜んでくださるんです。ある説教家がこの例え話の兄と弟の違いは何かということについて、実になるほどと思う解説をしていました。こういうふうに彼は語っていました。父の言葉に対する真剣さが兄と弟とでは違っていたのだと。兄は最初嫌だって言いました。でもそれは真剣だったんですよ。真剣に受け止めて、それは嫌だ、できないって言ったんです。弟は、あ、いいよって簡単に答えます。でも結局それをしなかった。ということは、父の言葉をとっても軽く見ていたということです。嫌だ、嫌だって否定するのは、とてもエネルギーのいることなんです。とりあえずはいと言っておけば問題は起きないわけです。その場は丸く収まるんです。しかし真剣さがないんです。弟は口先だけなんです。だから行動に移すこともありませんでした。それに対してノーと言った兄は、その言った言葉に対してきっと心が使えました。あんなこと言ったけど、あんなことお父さんに言ってしまったけど、何か責めるものがあったんではないでしょうか。そしてこう心が使えたままでいるのは苦しくて、もうこんな苦しい思いは嫌だと。じゃあお父さんがこの苦しい状態から解放されるためにはどうしたらいいかって言えば、お父さんが言われた通りに葡萄園に行くことなんですよね。そして考えを直して、やっぱりお父さんの言われた通りのことをしようと思った瞬間、直ちに兄は解放され、そして心の重荷がストンと落ちていきました。この経験ですね。これが私たちにも本当に大切だと思います。信仰を持ちながら、教会に来ながら、何か重苦しいものを持ってもし来ているとするならばですよ、もしかしたら私たちは神様の思いを知っているのに、それに対してノーノーと言ってるからかもしれません。でも真剣なんですよ。適当には思ってないんです。でも苦しい。じゃあどうしたらいいのか。主よ、あなたが望まれることをできるようにさせてください。ヨセフが エジプトに売られていくときに、その引っ張られていく道々、もうすごい不安だったんです。今まではお父さんの溺愛の中で、寵愛の中で、何不自由なく生きてくることができました。そして神様もちゃんと礼拝することができ、神様の愛の中に生きていました。ところがこれからは父のもとを無理やり引き離されて異教の国に入っていくわけです。もう守ってくれるお父さんもいない。それからこの神様の信仰をこれからも守り続けることができるんだろうかと。奴隷という身分で自分のこの信仰を守り通していくことができるんだろうか。初めてそういうことを考えたわけです。今までは安全に守られていました。そんなこと考える悩むこともありませんでした。しかし彼は そのことを考えた途端にとても不安になりました。そしてこの一日かけてこのエジプトに引っ張られていく中で、この不安と戦いながら、恐れと戦いながら、ところが途中から彼はこの不安や恐れがすっかり消えていくんです。重荷がストーンと落ちていくんです。それはあることを決心した瞬間からでした。何でしょうか。エレン・ジー・ホワイトのこの人類の曙を読んでいくと、そのことがはっきり書いてある。それは何があっても父なる神様の教えを守ろうって思った瞬間でした。そのことによってもしかしたらひどい目に遭うかもしれない。そのことによってもしかしたら牢屋に入れられるかもしれない。でもこれを守ろう思った瞬間に、心の中にの重荷が、不安や恐れがストーンと消えていったんです。この例え話のお兄さんの経験もまさにそうだったと思います。そしてこの同じ経験をしなければならない人たちが私たちの中にもきっとあることでしょう。戦いがあります。葛藤があります。自分の力ではなかなか難しい。でも聖霊が働くならば、気づいてみたらイエス様が望まれる方向に自分は歩き出していたということなんで、自分で頑張ろう頑張ろうという世界でもないんです。真剣に神様と相対して、聖書の御言葉に相対して格闘して、自分では無理だと思ったら神様が何とかしてくださいって真剣に、そうするならばきっと道は開かれていきます。先の説教家は、こう続けました。父なる神様の言葉を軽く考えている人間は、その人自身の人生も軽く考えているのだ。しかし父なる神様の言葉を真剣に重く受け止めている人は、仮に初めは否定的だったとしても、自分の人生を重く考えているがゆえに、考え直すという余地が生まれてくるのだ。私たちは今兄の立場にあるでしょうか、それとも弟の立場でしょうか。聖書が語るその教えをどれほど重く真剣に受け止めているでしょうか。この例え話、短くそして簡単な例え話ですけれど、あえて今日ここを選び、そして神の言葉に対して私たちがどのように向き合っているかということと、そしてまた仮にできない、無理と神様の言葉から逃げてしまうようなことがあったとしても、神様は必ず考え直す、悔い改めるように導く、その力を与えてください。そしていつの日か、その神様が望まれる方向に私たちが向き直った時にですね、過去がどうだったなんてことは神様言われないで、今のその時の私たちを見てくださるということ、この2つのことがポイントだったかなというふうに思います。ぜひ皆さんのこれからのまた信仰の歩みにおいて、この例え話が生かされることを願います。